さあ、ということでやってまいりました片岡ラジオ第6回。結構聞いてくれるというか、前回第5回8人が聞いてくれました。ありがとうございます。8人の方、もうちょっとで10人行きたいとこなんですけど、基本インスタで1回しか告知してへんから、もうちょっとやった方がいいなっていう、ちょっとでも恥ずかしいからどうしようかなみたいな感じですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう超コロナ世界がね、広がってきましたけれども、お元気ですか。どこにいますか。家ですかね。ほんまにどうするよっていうね、とかもまあ言ってられないんで、やれることやろうっていうのもあんま好きじゃないんですけど、まあどうしようもないというか、完全な私見、僕の個人的な意見ですが、東京はロックダウンはしないんじゃないかなと思いますね。このままずるずるっとこう行ってしまうような気がしています。なのでまあみんな自分で自分の身を守りましょうという感じですけれども、まあこのラジオはね、なんかこう僕のおしゃべりの練習兼一人脳内ブレスト兼考えの整理と記録っていうのがあるんですが、ちょっとでもなんか気になったり楽しんでもらえるきっかけになったら嬉しいなと思って20分ぐらい喋ります。ということで今日のトピックはですね、トピックを言うようにしようと思います。トピックは、まあ、ラジオいいっすねっていうのは今、まあ、ラジオいい、あ、ちょっと今日のトピックはですね、ラジオいいですねっていうことと、最近やりたい、オンラインでやりたいことと、お便りコーナーで、今日の見どころはですね、お便りコーナーだと思います。ぜひラスト5分とかあたりに飛ばしていただいてもいいんで、聞いてもらえたらなって思います。はい、ということでトピックの一つ目のラジオいいっすねっていうのと反省会です。これはね、完全に僕の自分の話なだけなんですけど、まあ、前回、前々回ボリューム4、片岡ラジオボリューム4ではワニの話をしてました。あの100日後に死ぬワニっていうね、ツイッターで一時バズってた。でそこから僕のまあ実体験の、ほんまに100日後に亡くなった友達の話をして、で、前回、片岡ラジオ5ではですね、まあコロナの話から、最近読んだ本で発行する日本っていうね、読んだ本がありまして、写真集なんですけど、そこから、まあ気づいたというか、なんか導き出したって言ったらあれなんですけど、こう、現代社会のね、この人類って、めっちゃ豊かやんみたいな。でプラスして、じゃあ地球守ろうとか今ね、気候変動が来てて言うてますが、あの地球滅亡したことないやんっていうね。隕石が来ても何があっても滅亡するのはその地表に住んでた恐竜とか生物だけで、地球自体はこうずっとあるやんっていうね、ことに気づいたっていう話を前回しました。で、なんかそんなことを記録、こうやってラジオで記録してんのめっちゃええなっていう、なんか定点観測的なところが自分の中にできて、あんまり聞き返したりちょろっとしかしないんですけど、こうラジオの構成メモみたいなのを見てる限り、その時勢であったりとか、なんかこうね、がちゃんと記録に残っていて、ラジオいいなって思います。なんか友達のラジオもっと聞きたいなとかも思ったんで、頑張って続けていきたいと思います。ラジオなんかこうした方がいいよとかあればぜひお便りください。次の手もっかやることとしては、ツイッターとかに出すかね、悩んでるんですけど、インスタはすごくクローズドで、ツイッターめっちゃ開けてるし、フェイスブックはおじさんのたまり場やし、うんっていうけど、何かやってますぜってこう言わんとあかんしな、みたいな感じです。まあちょっとずつ慣れていったら、 この感じでどんどん外に出していけたらいいな。リアクションが欲しいんですよね。なんかそれ、まあメッセージもらわなくても、なんかそのトピックについて話したいっていうのがあって、まあその辺はうまいことやっていきたいと思いますが、ラジオいいっすよっていうね、家で聞くにも作業の合間、作業しながら聞いてもらえるといいのかな、この何とも言えないラジオっていう感じです。で、次がですね、やりたいこと、オンラインで。最近、もう、すごいオンラインの世界じゃないですか。で、もうもはやオンラインでできることを今考える方がいいなっていうふうに思って、この間、ズーム飲み会をしてすごい良かったんですよ。あれをもっと加速させたいなって今週ずっと思ってたら、やっぱりいろんな、クリエイティブ系の企業の人とか、そういうチームの人らが、ズーム会議とかをこう YouTube で配信したりとか、結構いろんなね、試みをやってて、僕、ズームでやりたいのがこう、ズームってなんかこう、まあ、ズームっていうアプリがあるんですよ。テレビ電話できる。で、こういろんな、100人ぐらいまでいけるんですよ。確か。だから100人一気に繋がったらすげえ面白いなと思って、入社式とかもやってるところもあったりして、だからこのズーム使って、それこそなんかドラマとか作りたいな、みたいな。もう脚本ちゃんと書いて、で、みんな家から出演、みたいな。で、ズームでみんな、ほんまに今のコロナの話をしたり、で、フリーランスの人やったり、いろんな職業の人が、ズームに集まって話をするみたいな、なんかドラマを、で、そのまま画面をレックするだけでね、できちゃうんですよ。これやりたいなと思って、誰か一緒にやってくれる人探そうと思っています。で、今まあ僕、ニュータウンっていうね、会社兼、まあ、チームみたいなのやっていて、いろんなもん作っているんですが、なんかうちのその仲間から、毎月テーマ決めてなんか作りましょうよみたいな。で、テーマを決めて毎月1個なんか作りましょうみたいな、予算かけずにでっていうなんか提案をもらって、いいなそれと思って、でまあね、せっかくなんでというか、もうこの制限された状況っていうのはすごく逆に作り手にとっては面白い状況かなと思っていて、僕が決めたテーマが、会えない世界、多分しばらく会えないじゃないですか、大量に人が。で、これこの間別のドラマの会議であったんですけど、日常を描く風景が変わるなっていう、特に今年は2020年の日常風景ってすげえ変わるな。だってね、ワクチンができたり、収束が今見えない中で、まあ仮にじゃあ今そのね、オーバーシュートしてる、感染が拡大してるのが落ち着いたとしても予防したりするじゃないですか。そしたら集まるものって減るし、集まるものの風景って変わるなみたいな。それがで2020年の日常、非日常じゃなくなっていく日常になっていくんやなと思って、でその景色をなんか今想像するっていうことが、もしかしたらなんかの手がかりになったりとか、何か新しい、こう、効率良いことを生み出したりとか、するんじゃないかなと思って、会えない世界っていうのをテーマにして、映像なのか、企画なのか、僕絵描けないんであれですけど、なんか作ろうかなと思っています。なんかもし皆さん会えない世界のアイディアがあれば教えてください。ちょっとふわっとしてますが、会えない世界とはの、多分会えない世界というテーマがあって、会えない世界とは、まあ、こうこうこうだよね、こうだよねっていうことを描くでもいいし、会えない世界があって、 ありえない世界を乗り越えるためのアイディアっていうね、こう、なんかそういう企画ができたらなってふわっとしてて、この企画自体もなんかまとめてやりたいなと思いながら、よかったらぜひ会えない世界という、もう会えない世界のアイディアっていうのをテーマに、なんかアイディアとか募集したいな、とか思ってます。これがやりたいことリストです、最近の。で、やりたいことリストにあった次のトピックなんですけども、やりたいことリストの中にあったメンタルケアっていうのがね、すごくこうやっぱ気になっていたんですよ。で、おかんが精神科に勤務してる人で、心理カウンセラーなんですよね。資格も持ってたりしてて。で、おかんのその能力今発揮した方がええんちゃうんっていう話を、昨日おかん休みやって、僕も在宅で仕事してたんで話しながら、じゃあオンラインでやろうと。さっきのズーム飲み会が意外と行けたし。で、おかん手相が見れるんですよね。で、手相をきっかけに多分話を引き出せるんで、そこからこう、カウンセリングしていくっていうやり方が、すごくこう、息子としてじゃなくて、客観的に見てなんか、いいなと思って。だから、ちょっと昨日急いでロゴ作ったり、なんかズームのアカウント取ったり教えてあげたりして、おかんと一緒に1日かけて、おかんのオンラインメンタルケア屋さんっていうのをね、構築しました。今、テストユーザーさんを募集してて、まあ、地味に運用していこうかなと。今週末にちょっとテストをさせてもらって、で、来週くらいからリリースできたらなっていう。ね。みんな家にいて一人やったり、仕事の不安もあったりして、なんとも言えへん感じじゃないですか。で、そんな時に、なんかそうやって手相とか、まあ、あと生年月日をね、ベースにしたホロスコープっていう、その生まれた生年月日と生まれた位置情報から導き出した、その時の天体の位置をベースに、その人の、まあ、こう、周期であったり、運命的なものであったりっていうものを、まあ、紐解いていくみたいなやつがあるんですけど、なんかそういうのをこう、うまく混ぜながら、こう、やることで、少しでもなんか、ね、毎日の、とか、ちょっと先の未来とかの指針になればいいな。話すだけでも、まあ、すごくこう、人って癒されると思うんで。だから僕、バーとか喫茶が好きで、でも今閉めざるを得ない状況で、まあそんな中でやれることないかなっていうのでやってみてます。皆さんもなんかぜひこれ活用してもらえたらなっていうのと、こう、さっきも言いましたけど、アイディアあったらなんかシェアしたいなという感じです。ぜひチェックしててください。さあ、今日もう結構喋ってしまった。13分も喋ってる。はい。お便りコーナー行きたいと思います。でも、お便りコーナー長いしな。まあいいや。お便りコーナーで、前回、お便りを募集したというか、僕がラジオで、経緯だけさっと話すと、このラジオで、僕の友人に無人島で、住んだことがあるやつがいて、で、孤独についてちょっと、第5回で話してたんですよね。コロナやったりなんだりからの紐づいた流れで。で、無人島で暮らしてたそいつにその孤独について話を聞きたいなと思っていますっていうことを言ったら、その方かわかんないですけど、お便りが、その方ですね。その方からお便りが来ました。読みたいと思います。読むだけで2分ぐらいかかりそう。はい。米次郎さんからのお便りです。神奈川県米次郎、片岡ラジオ、いつも楽しく拝聴しております。第4回はワニの話からセンチメンタルになってしまい、止めてしまったと言っていましたが、私的にはとてもいい回で、自分自身とても考えさせられました。そしてコロナから発行、宇宙、現代社会へと、このところの片岡ラジオ調子いいんじゃないかと思い、お便りコーナー出し忘れたことを後悔していたところです。第5回で孤独について、いつか無人島に住んだことがある友人に話を聞いてみたいと言っていましたが、偶然私も無人島で暮らしたことがあるので、少しご意見させていただきますと、 本当に一人になるということは、実は自分自身と向き合うこととは離れていく作業だと思います。孤独とは他者を感じることであり、生まれつき一人の人間は孤独にはなれません。物事の本質と向き合いたければ、自分の内面ではなく外へと目を向けなければ、人の精神はある日崩壊してしまいます。日々の日常の中で、ある二つのことに注意することが重要だと気づいたのです。一つは正しい名前を知ること。もう一つは正しい距離感を知ること。森の中で鳥を捕まえるときでも、会社で上司とコミュニケーションを図るときでも同じです。二つの事柄は、ありとあらゆる場面で求められるサバイバル術の根底なのです。あまり詳しく書くと長くなるのでそろそろやめます。宮本武蔵の五輪の書には、最強の兵法を手に入れるための理論が書かれたものですが、実は現代社会に通ずるものがあるのではないかと思います。私たちは刀を使いませんが、言葉と行動を持って戦う侍であり、押しては引き、引かれては押していく。時代という波を捉えながら進むこと、すなわち人生なのだと。長くなるのでそろそろ終わりますが、喪失は恐れに、恐れはダークサイドにつながる。愛する人を抱きしめ、遮るものを取っ払い、うねりながら、時に荒々しく、時に柔らかく、不安と対峙して、ポジティブにポジティブに。真の優しさを持つ人は強い、けれど強い人はいない。いるのは強くあろうとする人だけだ。プロとは、すべてができる人ではなく、己の力量を自負し、不可能への勇気を惜しまない。長くなったのでそろそろ終わります。最後に、自分と向き合ったり、人の気持ちを察したり、傷ついたり、意味のないことに一生懸命になったり、そんな波の中にいるうちは、どんなに一人でも孤独ではないよ。可愛い子には旅をさせようとよく言ったもんだ。孤独はネガティブな言葉ではなく、優しさへの入り口だと知る。振り向けば歩いた道に花がある。たまには立ち止まって空を見上げましょう。空、風が吹けばそれはいつかの友の声。長くなったので終わります。長。3分ぐらい今話してて、途中から何を話してるか分からへんかったけど、うん、まあ僕らお便りね、もう何回も今読み返してて、最後ね、もう後半はもうなんか歌詞やんみたいな、この人の書いてる歌詞やんみたいな感じだったんですけどね、今ので多分めちゃくちゃ視聴離脱が起きたんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんな長文のお便りが来ました。で、これに対してはもう彼と一回話をここのラジオでしたいなっていうふうに思っていて、特に、やっぱり、ね、この人、無人島で暮らしたことがあるんですよ。その話聞いたとき僕衝撃的で、ほんまに衝撃的やったんですよね。で、本当に一人になることというのは、実は自分自身と向き合うということは離れていく作業だと思いますっていうのがね、今回のお便りでもあったんですけど、なるほどと思って、今みんな孤独や孤独やと思ったりするじゃないですか。家にいたり、ほんま一人の時間が増えたりして、けど他者があって孤独を感じるっていう、で生まれつき一人の人間は孤独になれないと。で、勝手な僕の想像ですけど、まあ、彼が無人島にね、いた時って多分一人じゃないですか。で、彼の話を聞いてると、ほんまにこう朝起きて、お腹が空いたから狩りに出て、食べて終わりなんですって。自分のためにしか生きてないっていう。それが何より辛いっていうようなことをね、おっしゃってたんですよ。で、僕それがすごく衝撃的で、確かに今こうやって生きてんのも、もちろん自分のためではあっても、8割ぐらい実は誰かのためであったり、でそんななんか連鎖の中でこうね、折り重なり合って今社会っていうのができていて、孤独な人っていうのはいないんじゃないか。孤独っていうのは何かのその主観的な、まあ感覚というか感じ方ではあると思うんですけど、こう他者を感じるから孤独を感じるっていう、 だからほんまに究極的に無人島で一人になった時に多分他者しか感じないと思うんですよね。ほんまに。自分しかそこにないから。で、その話がやっぱり心に残っていて、で、今でもやっぱこうやって社会的距離を保ちましょうとなってきた時の、けどみんなこうやってね、オンラインを使用したりなんだりして、距離を超えようとしたり、そもそもその距離を超えるっていう欲望が社会を発展させてきて人類らしい行為だなっていうふうに改めてなんか気づいたんですよね。このお便りをもらって。で、そうじゃないですか。インターネットも距離を超えたりしたいからできたし、ね、産業革命とかもそうじゃないですか。なんか、で、インターネットができましたと。次どこの距離超えていくんやなって、これはそれでめっちゃ話したら面白いと思うんですけど、まあなんせこう二つなんかね、孤独ではないですよね。やっぱり孤独と感じているだけで、なんかこんな言い方したら変やな。まあでも彼らにちょっとこのことはね、すげえ長いお便りで途中からよく分からへんですけど、話したいなっていう、なんかそこまで行った人の話を聞けると安心する人増え多いんちゃうかなとか思ったり、なんかそういうことを準備したいなって思います。まあ正しい名前を知ることと正しい距離感を知ることっていうね、あらゆる場面で求められる今の社会の中のサバイバル術の根底なのですと書かれてますが、まあずっと人類ね、人間やってる限りそのバランスをこう探りながらずっとやってきて、うまくいってる人なんていなくいいんやろなっていう。人間の悩みの9割は他人ですからね。他人とか、そう、本当は自分が悩んでないっていう。社会の中でどうあるかに対してすごく悩んでしまうっていうのがあって、なんかその距離とかがちぐはぐになっちゃったり、もう見えなくなっちゃったり、そんなんを少し研ぎほぐすことができるとよりなんか自己肯定感が高まったりね、メンタル的にもポジティブな社会ができるのかなとか、すごく。そのためにエンターテインメントがあって、バーとか喫茶とか、ね、まあ、サードプレイスとか言うてますけど、家と職場じゃないもう一つの場所みたいなのがあって、で、今、四つ目のね、こういうオンラインの場所があって、人は、欲求的にそういう場所を求めてて、他者を感じ、自分をチューニングしてやっていく生き物なので、うまくそういうのをなんかバランスを取れるようなものづくりであったり場所づくりであったりっていうのをしていきたいなと思いました。そう、多分チューニングできるっていうのがすごく大事なのかなみたいな。まあね、ちょっと無人島の話とかは彼に今度ゲストで、これね、ゲストを読んでラジオできるんですよ、これ。だからちょっと、日程合わせてやりたいなと思ってます。25分も喋ってる。っていうね、まあ、ラスト、まあ、お便りはそんな感じでした。それぞれなんか感じてもらえることがあれば嬉しいなって思っています。ほんまね、ちょっと、面白いことをやりたいなっていうことをダラダラダラっと話しちゃいましたが、もう完全に僕はゾンビやと思ってます。ウォーキングデッドでいう噛まれた後みたいな。ゾンビ映画で噛まれた後の人の感じ。もうめっちゃ僕はテレビ局行ったりいろいろしてるんで、やっぱ感染者も出てて、もう僕は自分は補菌してるなと思ってます。発症してないだけで。だから、こうね、意識があるうちに少しでもなんか できたらいいなとか思ってます。しばらくどこにも行けないし、京都にも帰れへんけども、多分そのゾンビ人生をね、楽しんでいきましょう、東京の人。はい、ということで片岡ラジオ第6回、長くなりましたが終わります。次回ぜひお楽しみに。ではありがとうございました。